こんばんは。
こんばんは。
空席があるな。
お足元が悪くなるだろう、今夜ということですが、皆さんにいらっしゃいました。小笠原と申します。神戸大で教員をしておりますが、皆さんお手元に持っていらっしゃいますか、伝統カルチュラルスタディ。まだお持ちでない方はぜひご購入ください。はい、そのためのイベントですので、ぜひご購入していただきたいと思います。今日のイベントなんですけど、今日のトークなんですけど、ちょっと講師の先生のご紹介は後にしてですね、雑誌なんですね。でもマイク、あ、マイク欲しくないですか、大丈夫ですか。ネポカルチュラルスタディーズという、カルチュラルスタディーズ学会というのが、まあ、ありまして、あるんですけど、それが、一昨年から雑誌を1年1冊発行しておりまして、今回それがこれですね、3冊目になります。で、去年までは、まあ、なんていうかな、手作り感満載の、その、同人誌的なノリで、モノクロで、販売もしてなかったんですけれども、今回から、講師社さんという、出版社の方が手を挙げてくれまして、こういう形で、ISSN もつけて、Amazon 等でもちゃんと売り出すというふうになりました。で、学会誌なので、なかなか流通はしにくいんですけれども、まあ、できるだけアカデミシャンだけではなくて、多くの人に手に取ってもいただきたいということで、まあ、僕の同僚、神戸大学に市田義彦という、こわもてのマルクス主義者がいるんですが、まあ、彼とお茶を飲んでた時に、小笠原はお前、学会誌っていう割には貧相な想定だと、まあ、前後まではですね、もっと読んでほしかったら、まともなものを作ったらどうだと、いや、もう金がないですよ、その金がなくて、もう頭使えばなんともなるんだろう、こういう本があるよっていうふうに見せていただいた本が、校舎で作られた、まあ、市田先生が絡んでた本で、で、じゃあ紹介してくださいよということで、こちらの、大村さん、大村さん、すみません、ちょっと、気づく。大村さんです。から、声をかけていただきまして、いろいろと無理を言って、ここまで来たと、作っていただいたという経緯があります。で、想定等も全部、こちらさんの方で、アレンジしていただいたものとして、学会誌なので、若い学会の方々が、まあ、言い方悪いですけど、業績を作る場にもなるわけなので、投稿論文というのを、募集しています。で、それとは別に、特集というふうに題して、編集部、まあ、僕編集代表をやらせていただいているんですが、特集というふうに、組んで、こちらから、寄稿を依頼するんです。で、寄稿していただいた原稿を何本か集めて、戦争特集というのを今回作りました。で、そのうちの1本をそちらに座っていらっしゃる神野俊文さんが書いていただきました。神野さんはですね、最近人権活動家として関西方面に出張ることが多いんですけど、サッカーと人種差別という文春新書を昨年上司されまして、それがもうバカ売れはしてないんですけど、それなりの人格と思っていて、人種差別良くないんだ、人権の問題なんだということで、人権活動家というふうに最近言われています。まあ、本来は、サッカー批評家であり、文学批評家でございます。特に、フランス文学を中心にやってたんですけど、最近は日本の現代文学にも、手を詰まさせていて、今回寄稿していただいた原稿もですね、現代日本文学と戦争について書いていただきました。で、今日は芥川賞の発表だそうで、もしかしたら何かコメントの途中で求められる電話が入るかもしれません。その時はちょっと注意させていただきます。よろしくお願いします。で、もう一方、長村孝之さんです。彼は、去年出した第2号のレイシズム特集という特集だったんですけど、そこで、フランスファノンについて、フランスファノンのレイシズムと文化というテクストをもとに、ご寄稿していただきました。で、フレンチカリブー系を中心に、文学批評や文化批評などを専門になさっていらっしゃいます。今大東文化大学で外国語学でした教員をされております。で、今回は第2号寄稿者、第3号寄稿者ということでお二方をお招きしてですね、この戦争という特集を、まあ読んでいただいて、どういうふうに 感じたか、何を考えるか、ということを、まあ、割とこう、社会科学というよりも 文学畑の方たちなので、文学と戦争、もしくは文学戦争とカルチュラルスタディスということで、お話を伺いたいというふうに考えて、お願いしたところをご快諾いただいたということです。で、表紙をちょっと見ていただけますか、持っている方。
おかしいな、持ってる人も少ないんですけど。どういうことですかね。あ、なんかありますね、そこにまだ、小冊。はい、ぜひ。
2500円
です
。そう、簡単。
で、モノクロの写真がありましてですね、これはロンドンの南部にブリックストーンというカリブ系の人がいっぱい住んでいる街があるんですけど、そこの駅前の写真です。で、これ鳩が飛んでるんですね。鳩というと、まあ、平和の象徴なんですけど、よく見るとドローン、無人爆撃機見えなくもない、見えないか見えなくもない、見えないか。で、これうちの学生で横山淳というやつが今ロンドンに留学しておりまして、で、こういう特集でやるからぴったりのイメージを写真に撮って送ってくれと言ったら、彼がそれを送ってきました。先生、ドローンがありましたブリクストンにドローンが現れた。で、あえてモノクロなんですけど、その戦争ということを考えた時に、まるで平和と戦争は別物で、平和がこっち、戦争はこっち、戦争がない状態が平和、平和じゃない状態が戦争というふうに、こうバイナリーで考える傾向があるのではないかと。しかし、今確かに日本は交戦してないし、交戦状態にある国は地球上で数としては少ないかもしれないですけど、戦争というものが営みとしてこう存在していない時間というのはおそらくないんですよね。なので、戦争というのは平和の裏返しというよりも、常に共存しているもの、国境や国を単位で考えると、やってるやってないで戦争じゃない、平和じゃないって話になるかもしれないんですけども、地球全体で考えた時には、戦争というのは実は、常なるものではなくて、例外的なものではなくて、常なる状態なのではないだろうか。もしかしたら平和の方が戦争から見たら例外状態じゃないんだろうか。非常にこう、まあ微妙な問題ですけどね。戦後日本は平和だ平和だって言ってるけど、とりあえず核の傘のことでなんとなく勢力が均衡している状態で交戦状態に落ちなかったっていうだけだっていう見解ももちろん可能なわけですし、当然ね、この中で国会前からいらして、くださった方もいらっしゃると思うんですけれども、今この国、この社会がいわゆる戦争というものをこうそれほどアレルギー反応なくその領域に触れてしまえるような、そういう法制度が成り立とうとしているわけで、まあ、タイムリッチはタイムリーであるトピックだと思います。と同時に、常に人間の歴史とともにあったものですから、それを考えるときには、あまり時代や空間に限定された思考よりも、もう少しこう一般論というかジェネラルに普遍的に考える視点というのも必要なんじゃないか。その時の一つの補助線として、文学は戦争をどう描いてきたのか、戦争は文学にどう描かれてきたのかということを真剣に考えてもいいのじゃないかなと思って、今回寄稿していただいた方々はほとんど文学とか文芸批評の人たちなんですよ。ほとんどが実は。だって戦争読者なのに、ベケット研究者の人にちょっと頼んでみたりとか、あとなんか、まあ読んでいただければわかるんですけど、文学批評や文芸誌の戦争特集といってもおかしくないぐらいのラインナップになっております。ぜひ読んでいただいて、感想を聞かせていただければいいと思うんですけど、まあ10分こんなもんですかね。いいですよね。僕ジノさんと何遍も話したことあるんですけど、だいたい喋りすぎてよくないので、今日はこのくらいにして、あとは司会というか狂言回しにしたいと思います。まずじゃあ神野さんの方からお願いします。
はい、ご紹介にあかりまして神野と申します。なんか大体小笠原さんと喋るときはサッカー批評家として喋ることが多いんですけど、自分でサッカー批評家というふうになったことは一度もありません。サッカーについて本を書いたり訳したりしているので、そういう認識が小笠原さんの中にはあって、今回なぜか神野さんそういえば文芸評論家だったねっていう別の認識が生まれたらしく、
そうですね、
なんか それは、一つは、2011年になりますけど「戦争へ文学へ」っていう小説論小説批評日本の現代文学の、批評を出しました。それはなんかそれがあったね多分この依頼になった。これお読みになった方と少し違うことを言うとこの論僕が書いてる本書とは違うことを言うとその本は2011年、まあ、全く売れなかったんですけど全く売れなかった本ばっかり書いてるんですけどすいませ ん, なんか自分で自虐的なことを言うとなんか先に進めないので今のことなかったらお話してください。2011年のその本は、まあ、売れなかったんですけど僕なりに平成日本文学史っていうのをつもりで書きました。で、例えば90年代の頭要するに湾岸戦争の時って日本の小説家現代文学を書いててあまり反応しなかったんですね。でそれは何なのか要するに90年代前半 の, その戦争をめぐる小説の不在感みたいなのっていうのが何なのかっていうのを未だに考えていて、で多分次に書くのはその辺のことになると思います。で 2003年例えばアメリカによるイラクの空爆とかあった時にその後2004年5年は日本の小説すごく堪能したんですね。たくさん小説が書かれていてで、現在、まあ、それから10年近く経って現在なんですけれども、さっきたまたま芥川賞の話が出たのでちょっと言うと実は、もう決まってるんですね芥川賞皆さんもご存知だと思うんですけど又吉君とそれから畑圭介君が取ってでその2人が取った場合は神野さんに電話しないねっていう新聞記者の言葉だったので電話がかかってくることはないわけなんですけど俺に僕にかかってくるときは高橋幸喜さんの小説を受賞した場合は書けますって言っていました。で高橋さんっていうのは、まあ、前作「指の骨」って小説が第二次世界大戦の時に従軍した、主人公を、まあ、割と聖地に書き込んだ戦争小説を書いたんですね。まだ30歳ぐらいの人なんですけどそれがだからどういうふうに評価されるか、まあ、この本の中にも文章の中にも書いてるんですけど指の骨については、まあ、なかなか興味深いというふうに思っていまして今回もやっぱ彼は取れなかったというところがまあどうなのかなっていう感じですかね。要するにその一つは今戦争の小説を書いても一種のフェティシズムと捉えてしまうっていうところがあって、それが前回と同じ論理で今回も多分まあ選挙ももちろん読んでないわけなんですけど知り解けられたのかなっていう感じがします。一種の戦記オタクとか要するにこう戦争をシミュレートすることが好きな人が書いてる小説っていうふうに受け取られてるんじゃないかなっていうちょっと思います。それちょっと違うかなと僕は個人的には思ってるんですけどそれは後で皆さんちょっと話をできたらいいかなっていう要するになんか完全に今例えば20代とか30代の人が戦争の小説をすごく緻密な戦争小説を書いたとしてそれがやっぱ違うだろうって読まれてしまうっていうことがあってその一種のフェティシズムとかそのオタクっぽい小説というふうに読まれてしまうことも読まれてしまうことへの違和感僕の中にあるんですけど、そういうのがあります。これ何でしたっけ？それから、今日のトピックで言うと、なんか、先ほど早稲田文学という雑誌から、なんか、11年ぶりに戦争安保法か、要するに今度のその法案、今日衆議院通過した法案に関して、要するにその11年前、さっき言ったようにイラクの空爆始まったイラクの空爆が始まった時にも早稲田文学が特集をしたアンケート特集をしたんだけど11年ぶりにやりますという連絡が来てだから要するにその、まあ、早稲田がやるからどうこうということはないんですけど要するに空気としては今戦争に加担してる要するに戦争が起こってるあるいはその戦争の状態に突入してるっていうことも割とこうリアルな反応っていうのがこれから次々に起こってくるのかな。でその時にはじゃあ俺はどうするかっていうことですよね。俺はどうするか文学者はどうするかっていうことが次に問われてくるのかなっていうふうに思いますしそれは多分みんな考えてることだと思うんですよね。多分小説書いてたり文学かかってる人たちとかっていう限らずというふうに思っています。その辺の話もまあ 来月なんか伊藤聖光さんとこの間やった沢口安吾についての会話っていうのは「津軽」っていう雑誌に出るんですけど、その時もなんか終始その話をしてました。今年2月ぐらいですけど、そんな感じですかね。10分ぐらい喋りました。
いや6分ですね。
あ、そうです。まだ喋るのか、うん、
あと4分ある。
厳しいな。なんかさっきちょっとまあ、日本の現代文学っていうか戦争小説の話をなんか書いた本書いたって言ったんで、ちょっとだけ概要を言うと、まあ、太平洋戦争の直接的な経験者っていうのが、80年代までやっぱ元気で小説書いてますよね。戦争小説書いていて、それが、まあ、だんだんなくなってくるのが90年代に入ってからなんですよ。で90年代に入って戦争小説なんか太平洋戦争に取材した小説書かれなくなってきて、90年代に書かれた戦争小説って一体どういうのかっていうと、だいたいこの間亡くなった炎太鼓のミラトリ・ディオキさんとかだいたいピークなんだけど、要するにその戦争に男たち行ってしまって後に残った人たち、要するに日本に残った人たちがどういう日常を送ってたかってことを書くのがだいたい戦争小説のモードになってくるんですよ、90年代。でそれがだいたい尽きてくるのが、まあ、90年代半ばぐらいになると、そういうのもだいたい、まあ記憶に残ってるところで言うと、多分青島幸男の人生万事最後は日の絵馬っていうのが大体そういう、その時の戦時下の日本を描いた小説で、象徴的な、あれは直木賞だったと思うんですけど、撮ってまして、で、だんだんそういうのも、まあ、モードとしてなくなってきて、で、じゃあ、その2001年、いわゆるその9.11 とか、あとに、じゃあどういう小説が書かれてたのかっていうのも、まあ、そこら辺が多分変質したと思うんですよね。別に太平洋戦争のことを書いてた小説っていうのは、大体こう、長生きして書いてる人もいますよ。いますけど、その、21世紀に入って書く人が減ってきて、で、まあ、別の形の戦争っていうのが台頭してくるっていうのが、で、まあ、その2000年代の頃から、まあ、日本人っていうか、日本の若い小説家に反応して書いてきた。例えば具体的に言うと、一番すぐ記憶にあるのは、岡田敏樹さんの、3月の5日間という小説なんだけど、まあ、小説芝居なんだけども、そういうのがなんか2005年だったと思うんですけど、象徴的に出てくるっていうことですかね。2分ぐらい経ちました。
そうですね、2分30秒ぐらいですね。はい、
なんかそんなところで1回目は、はい、
はい、すみません、ありがとうございました。もちろん今年は、第二次世界大戦が終わって70周年ということで、まあ、これから現代思想とか思想とかいろんな雑誌も特集をするでしょうし、それに合わせたアンソロジーや論文集やなんかも出るでしょうし、アカデミックなその言説だけではなくて、いろいろなところでその戦後70年というもの、敗戦後70年というものをどういうふうに考えるかっていうのは出ると思うんですけど、先ほども申し上げたんですけど、その戦争っていうのも少しこう一般的な現象として捉えた時には、今神野さんがおっしゃられたように911以降だってテロに対する戦争っていう題目でいろんな戦争が行われているわけですし、だからたまたま塚本晋也監督がロビーをね、今度ミリフランキーとか使ってやりますけど、どうしてもドメスティックな文脈で考えてしまうと、第二次世界大戦、太平洋戦争みたいなものがまず最初に来るかもしれないですけど、ちょっと視点を変えると、例えば自爆テロとかも戦争小説のリソースとして成り立つ土壌はもうできてしまっているわけですし、今回も話しましたけど、別に戦場に行ったりこう肉や血が飛び散らなくたって、その戦時下もしくは銃後における生活というものを描くものも当然小説のリソースとして成り立つということは我々はもう分かっているわけですよね。なので戦争というのをどのスコープでどう捉えるかというのは後で皆さんと議論をしていければというふうに思います。じゃあ、中村さん、いいですかね。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、中村です。まず、先ほど小笠原さんにですね、簡単に紹介をしてもらったんですけれども、カリブ海のことに関心を持ってます。それで特にですね、カリブ海にたくさんの島があるんですけれども、カリブ海にマルチニク島という小さな島があります。フランス領の島なんですけれども、そこに、まあ、1年間ぐらい暮らしたことがありまして、ちょうどそれがね、2009年の頃だったんですけれども、もともとはですね、そのマルチニク島に行ったのは、 僕あの自分の話をするとちょっとあれですけれども、明治学院大学の仏文科出身なんですが、まあ、フランス文学っていうところからですね、まあ、植民地の、まあ、フランス語文学に関心を持つようになって、まあ、そのマルチニク島っていうのは何人か有名な作家であるとか知識人を輩出してるんですね。で、多分今回初めて名前を聞くという人も多いと思うんですけれども、3人挙げると1人目はエメセゼールという人です。まあ、名前だけありますね。もう1人はエドワール・グリスさんという人です。で、3人目として名前を挙げたいのは、先ほどちょっと名前が出てきましたけど、フランツ・ファノンという人です。この3人はですね、割と日本でもですね、翻訳もたくさん出ていますし、比較的こう手に取りやすい作家なり知識人なんですけれども、そういう人たちに関心を持ったことがきっかけで、ある時期、一大決心をしてマルチニク島に行ったわけですね。で、ちょうどその時がですね、マルチニク島も、もう一つ近くの島にグアドルプ島という島もあって、まあ、どちらもフランス領なんですけれども、その2009年の2月ぐらいにですね、大規模なゼネストが起こりました。1ヶ月以上続いたものなんですけれども、で、僕はちょうどその時に留学をしようと思ってたわけで、渡航しようと思ってたのが4月1日から行こうと思ったんですが、まあ、いろんな諸事情でちょっとそれが伸びてしまったと、まあ、それでそういう、こう1ヶ月以上の、まあ、ゼネストを戦った、まあ、島、2つの島があって、その一方の島に、まあ、行くことになったわけです。で、まあ、そのような形でなぜかですね、まあ、文学を研究してて、しかも植民地のことでということで、もともとそういう問題意識はあったんですけれども、やっぱりその島に行って、島で暮らして、その1年間そしてそういうようなこう出来事が起きたような、同時代的な空気をこう感じながら、その1年間を暮らしていく中で、僕自身の考え方もかなり変わってきて、まあ、それで一冊、まあ、赤い本を書いたんですけど、カリブ世界論という本を書きました。で、今日ですね、たまたまここにこのようないろんな、こうその7月のこの16日というのが昨日のこともあり、そして今日のこともありということで、非常にこう戦争ということがアクチュアルな時期にですね、どの面下げてここに来ようかということをすごく考えたんですね。で、まあ、ひとまずはですね、普段着ない T シャツなんてほとんど着ないんですけれども、赤い T シャツを着てきました。で、
同僚
着ないそうなんです、あんま着ないんですよね。で、たまたまですね、同僚にですね、まあまあ、スケートとかオリンピックとか、まあ、すごい好きな先生がね、同僚の先生がたまたま見て、あ、今日中間君可愛い T シャツ着てるね、言われたんですね。それがこの T シャツなんです。で、この T シャツ確かに可愛いんですよね。よく見るとなんかこう聖火隊のような形でこう赤いこう炎、ね、で、そんな可愛い T シャツを着てきたんですが、この T シャツ何で書いてあるかというと、現地の言葉でクレオル語っていう言葉があります。まあ、フランス語に近いものなんですけれども、ソンジェイって書いてあるんです。ソンジェイっていうのは思い出せみたいなことで、デッサン、サンカーズヌフって読むのかな、まあ、そういうような言葉が書いてある。で、これはですね、そのマルチニク島の、2009年という時期というのはちょうどですね、これ59というのは1959年のことです。デッサンというのは12月のことなんですけれども、1959年の12月に、まあ、マルチニクではですね、非常に大きい都市暴動が3日間ぐらい起きました。で、その中でですね、まあ、3人の、若者たちが死んじゃったんですね。で、それが名前が、まあ、ここにちょっと書いてあるんですけど、マラジョ、ロジン、ベッチーっていう人がいたんですけれども、まあ、その3人がこう、をデザインしたものだったわけなんですけれども、まあ、ほとんどこんなの着ないんですけれども、今日はちょっと紅葉しながら着てみます。真っ赤ですね、なんかね、というわけなんですけれども、そこで、まあ、今日ちょっと僕おしゃべりなのでいろいろ喋ってしまうと思うので、小沢さん適当に切ってくださいね。してこううまくやっていきたいんですけど、
いい
ですか。はい、今日ちょっとその三大話で、いきたいと思うんですけど、一つ目はせっかく今回はこの年俸カルチュラルスタディーズのやっぱり観光記念ということで、 あの一つ目はまあこの話についてしたいんですけど、もう一つ目はあのフランスファノンについて、そして最後に、まあ、戦争の話へ、つなげていきたいんですが、どこで切るかちょっとあの時間の関係とかそのテンションによって変わりますけれども、まず、これを読んだその大体ざっくり、まあ、読んだといっても精読をしたというよりかは、まあ、あのある程度、こんな特集があるなということを、まあ、目で追ったぐらい程度ですけれども、非常にですね、その前の特集もそうなんですけれども、やっぱり雑誌っていうのは一つの運動体なんですよね。でその運動体というのはやはりですね、それを組織するというか、それをやっぱり編集する人のカラーが出てくるということで、非常にアクチュアリティを意識した特集であるというのがすごくこの雑誌の、特色として挙げられると思います。で前回はレイシズムでした。で今回は戦争ということで、しかもですね、この、レイシズムにしろ戦争にしろ、この雑誌が試みているのは、先ほどの説明にもあったんですけれども、ちょっとそれを言い直すと、直接的な、まあ、状況介入を目指すような雑誌にはなってないんですね。したがって、ここで書かれているものは、あの文学系の人があの今回の戦争テーマに多いということですけれども、あのマルジャン・サトラピという人がいます。あのイランのグラフィックノベルを書いて、今ちょっと違うことをしているんですけれども、まあ、その人の、漫画の分析であるとか、あるいはベルギーにおける戦争の記憶を論じるものとか、直接なんか今の状況に関しての提言とか何か書かれているわけではありません。また、ちょっと前方もちょっと見てみたんですけれども、面白いところで言えば、あの、在特会へのカウンター活動について、それに関わった人が、その実践をまあ言語化していくっていうようなものも、ありました。残念ながらそれはね、ちょっとなかなか読めないんですよね。2号とか1号というのはね。
そう
ですね。そうですね。ちょっとそこがもったいないんですけれども、まあ、でもとにかくその素材も様々だってあれば、アプローチも、非常にいろんなアプローチがあると。まあ、文学系が多いということですが、社会学系であるとか、歴史学系とか、いろいろあると。ということはですね、あの、このカルチュラルスタディーズというのが、まあ、どういうようなものなのか。まさしく文化というものはどういう文化を研究するってどういうことなのかということですけれども、一つまあちょっとこうキャッチフレーズ的なことを言えば、ある種そのディシプリンなき方法をその運動体として可視化しているということが一つこのキーワードになるんじゃないかなと思います。要するにカルチュラルスタディーズに何か特定ディシプリンがないわけですね。文学的なものもあれば、社会学的なアプローチもあれば、歴史学的なアプローチもあるし、そして戦争といっても、レイシズムといっても、その切り取り方は、その人のやっぱり研究分野であるとか関心によって、あるいはその人がこう考える場所ですよね。それによって全然変わってくるというところです。で、実はですね、僕も神野さんも、まだというか、どうなんですかわかんないですけど、学会員ではないんですね。ただこの特集、あ、どうした、
いや、あとであの申し込みをしよう。
そうですね。もしかしたら、はい、告白してしまったみたいな感じですけど、まあ、でもね、言いたかったことは何かというと、やっぱりその商業誌として出発するということは、今、その学会を基盤にした商業誌ってどんなものがあるかなっていうふうに考えたときに、やっぱりすごく目立ってるのは表彰ですよね。圧倒的に表彰はやっぱりある力を持っていると思います。そうですね。あれ月曜社から年に1回出してるわけですけれども、あとはその、例えば社会思想史学会のあれ、あの起用もね、あれも一応、商業誌としてやってると思います。で、その中で言うと、おそらくこう、方向としては表彰の方にちょっと近いのかな。でも、まあ、アカデミックなところもやっていくっていうようなところなんですけれども、あのやはり商業誌としてやっていくにはその学会員だけではない人たちをこう巻き込んでいかなくちゃいけない。でも幸いさっき話をちょっとあの楽屋で聞いたらですね、この冊子結構売れてるらしいんですよ今。
なかなかねプレミアが学会員になっていただくと、まあ、その学会費の引き換えで差し上げるんですけど、その数がここのところ2桁単位で増えておりますので、それを上げてしまったので今ほとんど在庫がない状態で、公社さんの倉庫にも倉庫兼編集室にもない状態 で僕の研究室が一応学会の事務局になってるんですけど、今2冊しか残ってないんです。実は非常に、危惧していて、っていうのも、1号、2号っていうのも、ほとんどもなくて、何か知らないんだけど、突然ここに来て、全国の大学の図書館から、 寄贈してくれっていうのが来てて、誰も何かやったんですかね、毒持ったかなとして。
毒持った
か、うん、で、ちょっと対応できない状態なんです。なので、出版して1ヶ月ぐらい経ったら、こう、配本している本屋さんからもいらねえよって、こう、何冊か返ってくると思うので、そうしたら、再販のめどをどのくらいで立てたらいいかというのを、大村さんと今度相談して決めようと思います。だから一応もう、なんて言ったらいいかな、商品になっちゃったっていうか、なんて言い方したいんだろう、なんかこう、商品のフェティシズムじゃないですけど、作った人間の手も離れて、市場というものにこう巻き込まれつつある物体にもなってしまったんですね。いいか悪いかというか。
はい。はい、あ、でもそれはいいことだと僕は思います、やはり。つまり、そうやってこの雑誌にね、あの関心を持って、おそらくはこういう雑誌っていうのは、まあ、一つ一つの論文に関心を持つ人は研究者ですよね。うん、でも、そうじゃない人たち、あるいは、いろんな形で地にアクセスしたい人たちがやはり見るのは特集だと思うんですよ。だから特集がしっかりしていればみんな読むだろうし、僕も読みたいと思います。で、その上でやはりあのとてもね、今回その商業誌っていうところを意識してだと思うんですけれども、その小笠原さんの、まあ、最初にあの、まあ、関東圏というかその、まあ、特集を組む、特集を組むにあたってあの Wise Ordinary というあの文章を寄せているんですけれども、これが非常に熱いというかですね、とても読ませるものです。で、あのこれをとりあえずこうあの立ち読みするにはちょっと長いのであの、まあ、ちょっとこう気になったらですね、その文章をまず読んでみてどうかなってところが一つ の, あの試金石になるかなと思います。僕はそれがとてもなんといっても響いてきた、あのまずは響いてきた文章です。もちろんあのジノさんの文章もすごくよく、後でちょっといろいろとお話ししたいこともあるんですけれども、どうしましょう、まだ続けますか、それとも
まだカノン
の話に行っていいですか。あ、そう、じゃあちょっとカノンの話に行きたいんですけれども、あのこの辺りからですね、ちょっとこう楽しい感じで少し 話せるところもあるんですけれども、なんかすごくこう非常に言いよどんでくるところがあります。というのは、なぜ言いよどむかというと、その曲がりなりにも僕そのフランス・ファノンという人を何回かそのまあその人の思想であるとか、考え方についていろいろ書いてきたりとか、あの読んできたりしているわけなのですけれども、なかなかそれがちょっと今きつくなってきた、ちょっときついなというふうに思うきっかけがありました。
おお、はい、ファノンってファノンってきついですよね。
きついです。
フランスファノンご存知ですかね、あのマルティニック生まれの黒人の精神科医でもあり、まあ、革命思想家でもあり、で仕事でアルジェリアに赴任するんですけど、そこでちょうどアルジェリアの独立戦争を目の当たりにしまして、
FNN です、
アルジェリア解放戦線にこう、まあ、コミットして、あのなんていうんですかね、ある種の暴力革命論みたいなものを、そのだ、まあ、後にサードワールディズム、第三世界主義とかポストコロニアリズムと呼ばれるような思想の潮流のベースになるような建設を打ち立てた人です。で、残念ながら白血病で若くして亡くなってしまうんですけれども、ブラックスキンホワイトマスクスという黒い服白い仮面、から地に呪われたるもの、革命の社会学、まあ、この3冊ぐらいが一応主張なんですね。
そうですね、
という人で、皆さんのご関心から言うと、例えばポストコロニアリズムとか、まあ、カルチャースタディでもそうなんですけど、必ず教科書的に扱われてしまう人なんですね。うん、で、何がきつい。
そうなんです。あ、ありがとうございます。それでですね、そうなんですよ。だから僕も最初はそういう意味では教科書的に入ったところがあったと思います。で、特にですね、やっぱりそのフランスファノンというのはもともとお医者さん で肌の色は黒く、もちろん黒くて、マルチニック島という島出身なんですけれども、1925年に生まれて1961年に白血病で、亡くなっています。36歳のあまりにも 早すぎる死なんですね。でも本当にその生き急いで、生きてきた人で、その言葉というのがやっぱりですね、非常に今読んでも熱い、とてもすごいこう まあ、ある熱を持っているわけですけれども、ただ っぱりファニョンを読むという時にその彼が生きてきた時代を想像するってことが非常にやっぱり大事になってきます。で、当時このフランス・ファノはですね、マーチニックの先ほど言えた3人の中で一番早く紹介されています。1960年代ちょうど学生運動が盛んな時ですね。その時に主張がもう翻訳されています。1968年ぐらいにはもう、大体出ているわけなんですけれども、やはりそれを訳した人たちの訳業というのは本当に凄まじいもので、今読んでもですね、十分頼るものだと僕は、思っています。でやはりその人たちがこう訳したその時代を背負って訳しているわけなんですね。で、そのようなその時代をこう想像していく、じゃあどういうような時代だったかというふうに考えていくと、そのファノンは今言っておっしゃってくれたようにアルジェリア戦争というのが一つすごく大きい経験なんですけど、もう一つ戦争にも関わってます。第二次世界大戦に、はい、だから彼は一度目は、まあ、義勇兵としてちょうどこれ話せば長くなるすごく端折りますけれども、ちょうどフランスが占領されてましたので、ナチス系の対独協力政府ができて、あとパリとかはナチスとして占領されていた、それに対するこうレジスタンス運動が出てきます。そのレジスタンス運動 の、まあ、公式的な、まあ、中心人物がドゴールだったわけですけれども、そのドゴールの呼びかけに応じて、ですね、マルチニック島 をですね、渡り、そしてそこから北アフリカに行って、それで兵士として戦おうとした人なんですね。でその後、2度目が、そのアルジェリア戦争ということになります。したがって非常にですね、もともと義勇兵的な立場で、行っていた。ただ2度目のアルジェリア戦争の時というのは、そういう戦場で戦う戦士ではなくて、まあ、ごめんなさい、話がどちらかあるんですけれども、1954年にですね、そのアルジェリア の、 その民族解放戦線 FLM と言われる人たちがですね、ある武装蜂起を決起していきます。でその時期にですね、ファノンはアルジェリアに精神科医として着任するわけなんですけれども、それから、2年後ぐらい1956年になってですね、その FLN に対するその、まあフランス政府の応じ方っていうのはこれまでは、特にその警察とかで対応したんですけれども、それが軍事的な軍事制約が、ね、変わっていって、そこからアルジェリア戦争はかなり激しくなっていくんですけど、その局面で彼は、そのフランス人であることをやめて、それで FLN に参加して、そこからはスポークスマン兼、まあ、精神科医として、まあ後 の、 その36歳で亡くなるまでの人生があるというような、そんな感じの人なんですね。だから彼はフランス人であることをやめてしまったんです。アルジェリア人というのも存在しないわけですけれども、まさしく非国民の立場で、フランス政府からは交渉の相手ではない非公認の解放組織のメンバーになったということです。で、その FLN の戦い方ってどうだったのかということは、一番視覚的に見て分かりやすいのが、アルジェの戦いという映画があります。で、これも1960年代にイタリアの監督が撮ったものなんですけれども、今ちょっと、手に入りにくくなっていますけど、ちょっと待てばまた DVD で、手に入ると思います。で、そのアルジェの戦いを見るとよく分かるんですけれども、FLN の戦いというのは要するにテロなん、いわゆるテロと名指される攻撃の仕方です。ヨーロッパ人地区にやっぱりこう爆弾を持っていって来て爆発していくというような武装闘争のやり方なんですね。ということはですね、その1950年代のファノンの位置を想像してみて、今の現代世界に置き換えて考えてみると、やはりその主義主張とかイデオロギーは全く違うんですけれども、いわゆるそのテロリズムと名指されるような暴力行為がやっぱり該当してくるんですよね、行為として取り出した場合には。そうするとですね、そこでですね、せっかく今そのカルチュラルスタディーズこちらを植えてるということなので、多分ちょっと紹介した方がいいんじゃないかなと思うのを、こういう雑誌ご存知ですか？ハパックスっていう雑誌があるんです。夜行社という出版社から出ているものなんですけれども、たまたまちょっと1週間ぐらい前になんか送りつけられたというか、 まあ、実はあの僕が買って読んでたりするんですけれども、こういう雑誌があります。でこの雑誌もやはり偶然ながらというか、まあ、当然ながら戦争と革命という、まあ、タイトルで、まあ、特集を組んでるんですね。でこの中で、まあ、何人かの人たちが、まあ、匿名であるとか実名で寄稿してるんですけれども、まあ、非常にね、この中では小泉喜之さんの文章というのを結構頭を抱えながら読みました。でその小泉喜之さんの、言葉というかですね、その彼の文章の中で引用されているある人って、井上達夫さんという法哲学者の人の世界性議論という本があります。その言葉を借りて、まあ、倫理的事件爆弾というふうにテロ行為をもし名指すとすると、やはりその FLN の闘争の仕方、そしてテロというのはいわゆるその格好付きの倫理的事件爆弾だろうと。だとするとパノンの今の立場というのをそのままダイレクトに置き換えるとですね、彼はむしろテロ行為と言われるものをこそ擁護して、このような戦争を通じてでしか脱植民地化闘争を果たせないというふうに思った側の人間のイデオローグなんですね、うん、ということはですね、いわゆる第三世界から見たら裕福な国だと言われる日本に対して、いわゆるこう南北問題といえばこちらは北ですよね。そして南というところが、その南からの報復の場所としてやっぱりこう例えば東京であるとかそういうようなところが設定されるとすると、ファンは確実にそういう南の側というか、そういう側にいた人間だっていうふうに改めて考えなくちゃいけない。そうするとその立場からおそらく1960年代にこのファノンのテクストを訳してた人たち、鈴木道彦だとか海老坂武さんとか、そういう人たちはそのような覚悟でおそらく訳したはずなんですよね。でもその辺がうまく引き継がれてないようなところが、ちょっと感じたりして、そしてそういうことを考えてると、ああ重いという重さでした。はい、あともう一つあるんですけど、ちょっとここで、はいはい、どうもし、
いや、いいですね、うん、その重さって多分言葉遣いは違うけど、割とこうファロンを読んで例えば教えたり、今の社会をどういうふうに切ろうかっていう人にどっかでこう共有される重さだというふうに感じました。今ちょっと違う話なんですけど、先ほどおっしゃったグリッサー・セゼール・ファロン、セゼールってファロンの先生なんですよね、理性かなんか、ね、
そうです、そうです、うん、一応そういう。で
ちなみに神野さんは中村さん の明治学院時代の先生だったんですよ。あれ、
みたいな、セゼールですって言った方がいいです
まあ、そういうおかげなんです、実は。だから僕と神野さん10年ぐらい付き合いなんですけど、もっとなんていうの、指定っていうか、まあ、先生と生徒
そういう
んじゃないのか、まあ、たまたま教えてたって、ね、
でも僕本当にたくさん教わってる、いろんな人に教わっていて、ちょうどその神野さんその時に先ほど名前を挙げた3人の、マルチニックの書き手の中のエドアール・グリッサンで、僕が今一番、まあ、実は興味のある人で、その人について本を準備しているんですが、そのグリッサンのテクストを、ね、扱ったんですよね。そうなんです。そういうようなことですごく印象
が、何で読んでるのかもう思い出せない。
96年ぐらい、あ、97年かな、
あ、そうですか、
はい、そのぐらいだと
思います。そういうつながりがあります。いいでしょうか。まあ、こういうところに来るとこう単体でみんな見ちゃうと思うんですけど、まあ、そういうこともあるんですけど、大体こういうトークって裏でちゃんとつながってるんですけど、こう頼んでも嫌って言われた人に頼むみたいなそんなことないですよちゃんと3個の例を尽くしてるんですけど、まあ、それはともかくですね、何でしょう、無理くりこう論点をつなげるというよりも今とてもいいところに来ていて、その60年代 その第三世界主義とか、そのある種の暴力論みたいなものをうちに含むような言説っていうのを日本に紹介した人たちっていうのは、当然今ね、今こういう状態になってるんだと、いわゆるイスラム的なものっていうのはテロリストとイコールに扱われてしまうんだっていうような状態はもちろん予測せずに言っていたわけで、もっともっとこうある種根源的な脱植民地化闘争の均衡をなんとかしなきゃっていう意識でやっていたと思うんですけど、そのある種の革命熱みたいなものが、まあ、70年代80年代ってこううまいこと毒抜きされていく、うん、たまたまマッドマックスを最近見てですね たまたまですよ。でこれはあの石井総合の爆裂都市のパクリなんじゃないかと思ったらちょっと思ったんです。石井総合監督の爆裂都市知ってる人いますですよね。見たことなくす、
なんか見また
くすまたくすね、なんか僕パクリだと思ったんですよ。でうちの学生にその話をしたら爆裂都市知らないって言いましたら、そうだろうな。でただ彼がまあ言うにはもうその石井総合監督も含めその80年代前半ぐらいまでにまともにこう都市のトライブみたいなものとある種のパンク的なサブカルチャーのものを扱った人たちっていうのは本当にその革命っていうのが現実味を帯びていた時代の最後の言い方あるけど残りかすみたいな連中で、そいつらが自分たちの感性を映像化したりマテリアライズしようとすると必然的にああいうまあ言ってみたら暴力的な表現にならざるを得ないのだろうなということをちょっと感じました。はい、ジェノさん、今の中村さんの引っかかりを聞いてどういうレスポンスができますか。
2人マイク使ってい
いやいや、僕自身はね、なんかもう普通分の授業はあんまりやってないし、普通分の授業やるときは大体サッカーとかヒップホップの話しかしてないので普通分の授業じゃないんだけど、だからファナンの話をまとめすることはあまりないんだけれども、その中村さんが抱えてる問題っていうか、なんかきついなって、ちょっと小泉小泉さんが書いてる文章とかやっぱきつくなるよね。要するにその IS に参加する若者たちとの傍らを歩いてる自分を想像してみるみたいなところから文章を始めてるわけだから、あれ IS に参加する若者たちは一種の義勇軍じゃないかみたいなの言うでしょ。なんかうわとか思うよね。だからなんか小泉さんはちょっとどうしようと思うんだけど、ただFNL のことで言うと、ワールドカップが50年代開かれた時に、多分割ともフランスのサッカーで有名な話なんだけど、FNL のがフランス代表からアルジェリア系の若者たちをオルゴするんですよね。それで、代表メンバーから6人か引き抜くんですよ。それでアルジェリア代表に引き抜いていって、その引き抜かれた者たちは秘密に行こうとしていて、ある日こうアルジェリアの空港に降り立って、でそいつらはその自分たちは FNL のチームに合流するからフランス代表も降りるってこう宣言して、でもフランス大騒ぎになるっていうのがあって、58年ワールドカップの年なんですけど、でフランス代表はもうガタガタになりっていうことがあって、多分そういう何ていうのかな、前の状況とかね、ファノンの名前だけでご説明するんじゃなくて、前の状況とかをこうきちんと埋めていくと、もうちょっとその重さがちゃんと伝わるのかなっていう、相当な決断しないとそれできないはずなんですよ。それで初めてそのフランス代表は、あ、今自分たちはフランスとアルジェリアと戦争してんだみたいなことでリアルに分かるみたいなことがあるとか、サッカー世界で言うですよ、そういう話が、まあ、あったりするんだけど、
やばい、サッカーの話になっちゃいましたね。
ごめんね、
そういうことないよね、
そういうことですよ、離れなきゃいけなかったで、何の話でしたっけ。
小泉さんはきついっていう人もきついけどね、
小泉さんと俺すごい若い頃一緒に読書会したとか、
あ、そうなんです
か、まあ、宇都宮大学の教員だったとか、あんま思い出したくないけど
そうですね、最初のジノさんの話はご自分でもおっしゃったけど、まあね、半分冷笑気味にドメスティックだなってさっきちょっとおっしゃった。今中村さんは割とこう時代も空間もこう拡張するような感じで一般化してこう割とジェネラリスティックなジェネラルな感じでこう話を持っていかれてると思うんですけれども、僕もちょっとさっき言葉遣いが不用意だったんだけど、戦争を一般化するとか戦争をジェネラルに考えるっていうと、どうしてもなんかこう抽象的なね、結局暴力行為の集積でしょとか結局殺し合いでしょとかってなるけど、実際じゃあ誰が何をしたら戦争なのかって考えると、どうしてもね、やっぱりこうその国家であるとか軍隊であるとかっていう組織との関わり合い
でもしくは独立を遂げようとする第三世界が旧植民地側と逆に徴兵されてそいつらを制圧しようとしていく兵隊とでは同じ戦争って言っても多分見てるものが違うわけで、その見てるものの違いというのをじゃあその見てる者同士の視線に入れない、時間的にも空間的にも入れない今の現状でいる俺たちはどうやって言語化していったらいいのかっていうところに一つ文学の役割というか、まあ、見出せると思うんですけど、
さっきなんかのびの話してたじゃないですか、うん、見ました、
え、まだ
公開されてないんですか、まだなんかあの公開されてないので、なんか僕概略しかわからないですけど、要するにその大岡昇平ののびっていう小説があって、一度、まあ、映画化されてるんですけど、50年代に。で、あの、塚本晋也監督が、その、映画を撮り直したんだけれども、結局その、俺も見てないんで、なんとか、もう、うろ覚えっていうか、人と偶然に聞いたことでしか喋れないんだけど、その、カニバリズムにフォーカスしてるっていう話は聞きました。で、要するに、ノビっていう小説は、僕、細かく読んでいけば、まあ、随所にカニバリズムの部分、要するに人が人を食べるってことの、ほのめかしとか、それから暗示みたいなことはあるんだけれども、その部分をこう、例えば、フォーカスとして映画を撮るっていうことになったときに、やっぱりなんかある種の編集とか、あのなんていうのかな、まあ、俺はそういう言い方、編集って言い方は好きじゃないんだけど、こう、高密度なカメラで撮り直してるみたいな、昔こう、ぼやんとした感じで撮られたものが、その高性能のカメラで再び撮り直してるみたいな感じの映画になってるんじゃないかなと想像してるんですよ。うん、で、今、例えばあの戦争の小説、日本の若い作家が小説書くときっていうのは、全く新しい、例えばアプローチはもちろんこれから出てくるかもしれない、これだけあの言語的な抑圧がこれからどんどん強まってくると思うので、その時は別のことが出てくるかもしれないんだけど、とりあえずさっきの なんかね、俺あの人の小説のゲラの裏とかなんかメモ紙使ってるんですよ、いつも。たまたま見たさっき言った高橋光景小説だった、指の骨って小説の裏に俺なんか書いてたんだなと思ってあのこの小説、ゆりなほねという小説が、なんかすごく、今言ったようなことに近いかな。要するに昔の、のびっていう小説があったとすると、のびという小説を、こう、すごく、高密度の、っていうか、高性能のカメラで撮り直したような小説になっているんですよ。だからそういう、こう、昔の書かれた小説とかを、こう、書き直すっていうか、書き直して、また、編集っていうのもちょっと違うと思うんですよね。で、そクリアに、ある部分をこう見せる。それが、例えば年取った人にはフェティッシュにしか見えない。
あ、さっきの話に戻るんですね。
そうそう、フェティッシュにしか見えないっていうのが、ちょっと違うかなって思うんですね。すいません、また話戻ってしまいました
けど。ちょっと、せっかく今、知乃さんの話を、受けてというかですね、先ほど、こう、知乃さんって、今、人権活動家としてもうみんなから認知されておりますし、でちょっとね、こういろんな多面的なんですよね。で僕も実は最近まで、やっぱりこう割とね、ラップであるとか音楽関係の評論とかも僕はそっちの方ですごく親しみを持っているんですよね。で恥ずかしながら、そのあまり普段僕はその日本の現代小説を読む習慣がなくて、で今回のことがあったので、先ほど名前も出てきましたけど、あんまり売れてないという話ですが、戦争や文学へ、でこれすごくいい作品、仕事だと僕は本当に思いました。で なぜかというと、まずその現代小説をこう読むっていうようなことをしてる人が非常にやっぱ限られているし、普段例えば文芸とか群像とかいろんな媒体ありますけれども、あれを毎回読んでる人っていうのはすっごいやっぱり実際に実作者であるとかすごく限られてるんです。でもやっぱり作家って書き手ですから、何かそこで表現をしてるんですよね。でその表現に付き合っていくっていうのは、それだけもちろん読むんだから時間を取られるし、もちろん面白いと思ってこう、ね、ずっとこう読めるパターンもあるとは思うんですけれども、だから僕は新たにそのジーノさんの言葉で その現代文学に出会い直すような場だったんですよね。だからそれを読んで星野智之さんっていったらすごい人なんだとか、うん、そういうような発見をしていくところがあります。だからすごくいい手引きになったんですけども、その、本の中で最初の方でね、その湾岸戦争以後の、戦争文学ということで、5つの区分でね、その小説を分けているんですよね。でその区分というのは一つ5点あって、一つはその戦争が日常生活に入り込むパターンがあるんだと。で2つ目は架空戦記というふうに言われるようなパターンがあるんだと。3点目は具体的な戦場を書いた、具体的な戦場はないけれども、これは戦争のことを意識していると。戦争の同時代性というもの、例えば、同時代的にこうイラク戦争が起こっている、湾岸戦争が起こっているというような意識のもとに書かれたものとか、あとは4点目としてはもう少し暗示的で、でも戦時下を放出させるもの、うん、そして5点目が、第二次世界大戦を題材にする戦後世代の小説という、指の骨はそれに入る、こういう1面に入るんですよね。でそこからでもすごく分かったこととしては、やっぱりその戦争状態を考えるって大変なことだと思うんですよね、うん、普段僕戦争状態なんか今少しこの今回の企画のために考えたら、もう頭の中がもう沈殿して、もう苦しくて苦しくてしょうがないって感じなんですね。やっぱり前世で考えるとやっぱ人を殺し合うことですし、そしてそういうテロ行為とされているものっていうのは、いろんなニュースだけで見ても本当にあまりにも無慈悲ですよね。ボコハラムというナイジェリア の, そういう今それこそイスラム国に中枢を誓っているようなところがあるようですけれども、そのグループ最近のちょっと報道を見たら、それこ そ, その誘拐した、ね、女の子たちにその爆弾をつけて自爆テロを行かせると、そうじゃない場合は殺してしまうというような、もう本当に非人道的って、みんなその話を聞いたら怒りを覚えることしかできないようなことをレムに挙げている。でこれって結構僕単純だけどすごく重要なことだと思ってて、レイシズムのことを考えてもそうなんですよ。レイシズムだって誰だってやっちゃいけない、そんなことをしてたらそんなみんな学校で教わったでしょとか、いわゆる市民であればそんな人差別しちゃってダメだよってことはみんな頭の上で分かってるはずなんですよね。でもなんでそれが知性によって乗り越えられてないのか、あるいは我々のこうやっぱりこれまでのこう日常生活の中で全く乗り越えられることがないのかということを考えることと、今のようなこともやっぱりつながっているんじゃないかなと、ちょっとそういうことを思い出したいです、うん、
乗り越えるかどうかったら、うん、今、まあ、言葉のねあやをちょっと足を引っ張るじゃないですけど、例えばサルトルがユダヤ人という本の中でアンティセミティズムはパッションだって言うんですね。だからいくら知性を磨いても知識を持ってもやられたらやるし、でパッションってことはそうそう快感原則の意味なんで、こう気持ちよくなるわけですよ。なのでなんでしょうね、それって多分戦争にも言えることで、戦争の陶酔感とか高揚感とか、別に人を殺すことによる高揚感という意味ではなくてですよ、戦争が起きているんだ、戦争というその現象の一部なんだということで持ちうる、なんていうのかな、興奮とか情動の高まりみたいなものっていうのは、こうともすればね、こう全部ダメなもん、一緒くたらグレー黒でダメだよっていうふうに考えがちなんだけど、やっぱあると思うんですよ。だってなかったら戦争ごっこしないですよね。分かんないけど、僕はちっちゃい時よくしましたからね、池に戦艦浮かべてロケット花火でどっちの船が先に沈むかとかやったし、で勝手に乗組員が何人いて何人まで死んだからその勝ちとか、やっぱ平気でやってたし、ひどい時は本当これオフレコにできないけど、カエルとかを乗せて何匹殺せるかとかやりましたからね。
どこの地方なのかって気になりましたね。
山梨県。だからその高揚感とか陶酔感みたいなのも、それからサルトが言うとこのパッションみたいなものは、その他者を攻撃することによって自分に返ってくる何かとしてやっぱ常にあると思うんですよ。で文学ってずるい言い方をすると、そういうものをリソースとしてなんていうのかな、使う、うん、だ戦争小説、まあ、戦争反対で戦争前だったら戦争小説そのものにも実は 否定的な見解を持たなきゃいけないんじゃないかっていうロジカルなね、コンセプトもあるわけでしょう。だって戦争をネタにして売りにして書いた小説で印税ですげえ儲けたやつは何なんだみたいな話にもなり得るわけですし、そういうある種のエコノミーみたいなものをどう考えるかって割と重要だと思うんですよ。レシズムももちろんそうですしね。
グイグイすぎる。
そんなことない、うん、割と重要な問題かなと思うんです
ね。紅葉陶酔
かといってそろそろ日常に入ってくる、これが戦争だ、第三次世界大戦はすでに始まっているみたいな、上野俊哉みたいにこういうのもいいんですけど、あれはあれで彼の世界観だし、押井守る論読みました、荒野の狼っていうヘルマン・ヘッセかお前らみたいな最近出たんですけど、第三次、そう最近出たんですよ、最近なんですけども、ほとんどアニメ論なんですけど、ね、だからジノさんの5つの区分けでいうと2つ目か3つ目のジャンルに入ると思うんですけど、いやあれも戦争だ、これも戦争だ、こうなってるのも全部戦争なんだ、戦争なんだって言われるのもちょっときつい、正直。ただそれを冷徹にこう見定めて、あそうなんだっていう現状分析をする上では非常に強力な補助線を与えてくれる、そうっすよ、そうですけどね、うん、どう思います？
その陶酔感の話とかって、うん、いやそれこそね、だから本当難しいんですよね、このことっていうのは。例えば我々がっていう言い方はよくないですね。例えば僕が、その今行われているデモの場所に行った時に、やはり高揚する瞬間ってありますよね、うん、声をバッと上げ上げて何か言えるっていうようなことっていうようなこと、ある種だからその陶酔という言葉なのかが適切かどうかわからないけれども、やはり何かやっぱりここで言わなくちゃいけない高揚感があるってことは確かで、でやっぱりそこにこう集う人たちのこうパッションがあるわけですね。そのパッションをどういうふうにまたその言葉で引き取っていくのかっていうことをすごく考えさせることだなと今聞きながらね、思ったわけなんですけども、どうですかね、なんか、
ジノさんのね、はい、ずっと読んでて、はい、一度も反戦小説って言葉は出てこないんですよね。あくまでも戦争文学であり戦争小説なんですよね。一昔前だったら反戦小説とか反戦文学って言われていたものが圧倒的多数だったと思うんですけども、その辺の言葉遣いに敏感になることはありますか？
書かれてないんじゃないかなと思うんですよ。要するに21世紀になってから反戦小説っていうことに関して言うと、これからは分かんないですよ、うん、分かんないですけど、少なくとも2014年ぐらいまでには書かれてないかなというふうに思います。ただ逆に言うと、だから逆に言うと何やってんだって感じもするんですよ。要するにもうなんか小説を俺も書くしかないかなって思ってて嘘です、忘れてください、今のちょっと忘れなくていいと思
う、もう長い
って
言われてます
なんか書くべきテーマってすごいあるんですよ、あると僕はもう思っていて、で書くべきテーマがないことがテーマになってる時代っていうのもちょっと長く続いたんだけど、なんかすごく焦燥感ありますね、
うんうん、それシミュレーション化しているっていうことにもつながるんですかね。そのディティールにはこだわるし、いろんな情報は入っているけれども、うん、戦争っていうものに対するある種の価値判断みたいなものがどんどん薄れている、う
ん、もうあるでしょうね。反戦小説が今ない、ないという意味しか読めないっていうのはそういうふうに、そういうふうなこと
で、それは書き手の問題、読み手の問題、書き手の問題、もうない、作品としてない
両方でしょうね。だから読み方としてなんか消えてしまったっていうのかもしれないし、書く側も明らかな反戦意識を持って書いてる人、まあ、もちろんあると思うんだけど、その表現の仕方としてそういうふうに読めない、うん、書いてないんじゃないかな。
中村さん、先ほど最初に3つ論点があるって言って、はい、雑誌のことを言っていただいて、
あ、そうですね、
まだの話していただいて、はい、最後戦争っていうのがまだ、
そうですね、ですけど、はい、今の話、ただもうかなりもうその中に包摂されているので、
あ、そうです、
はい、改めて言うことではないと思うんですけれども、やはりその今僕の抱えているやっぱり、ことで言うと、その、つまりその結構
そうこう自分で言うのもなんですけど、割と真面目な方なんで、なんかこう、
なんで、ゆっくりちゃんと、真面目だ
っていう、いや、すごい真面目だ、みんな真面目ですよ、真面目だ、真面目だ、ちょっと、なんていう、あ、違う、素朴なんです、ごめんなさい、素朴っていうか違いますよ、みんな複雑な人もいるか、素朴な人もいますからね、だから真面目で、僕は素朴なタイプなので、なんかさっき言った小泉さんの言葉とか、引き受けたくなっちゃうんですよ、なんか。で、そうなるとね、そこから考えてしまうと、やっぱり、そういう、今のようなね、さっきこの、まあ、書き出し、この文章のね、あの書き出しがそうなんですけれども、やっぱり今、あのジノさんがおっしゃったように、そのイスラム国へとね、まあ、どんどんどんどんそこに、そのイスラム国へと合流していくような若者たちに、自分のこう気持ちを、こう投影していって想像していくってところから出発していくので、そのようなこう想像はやっぱりある局面で非常に必要だと僕は感じてしまうんですね。その時にそのやっぱり言葉で何かをこう作っていく人たち、まあ、今の言葉だってまあ、そういうような実践になるのかもしれないですけれども、そのようななんかもう非常なる暴力に拮抗していくような言葉をやはり何とか鍛え上げていかなくてはならないのではないかという意識を持ってみてもいいのかなということが、その戦争ということで言いたかったというのは、例えば戦争のについて考えるときもやはりこうニュースの段階で見ると、いわゆる北の方で起こるようなそのテロ事件、 9.11 でもシャリエブドの襲撃事件でもいいんですけれども、そういう時には圧倒的なこととして、圧倒的な非道の暴力としてこうそのことが、世界中にニュースになるわけですけれども、おそらくそれ以上に無残なやり方かもしれないし、それ以上のこう人的な数であるとか、これまでにこの数十年間にこうなされている、特にアフリカですよね、特にアフリカの紛争というのはすごいものがありますけれども、そういうようなことに関しては割と無感覚というか、知る機会がない、ま、知る機会がないか想像する機会もあまりないということになってくると。例えばその僕が今日たまたまちょっと自分のその知っているものとして戦争小説って何かなっていうふうに見たときには、そのカリブ海というところからアフリカに飛んでですね、あのアマドクルマというコートジボワールの作家が言ってですね、まあ、2004年ぐらいに翻訳が出たんですけれども、アラーの神にも言われはないというそのチャイルドソルジャーを題材にした小説というのがあります。これはもう先ほどの5つの区分の中で言うとどれにも当てはまらないというか、現在の戦争を語るっていうような形の書き方なんですよね。で主人公はそのチャイルドソルジャーで、読み書きもあまりままならないような形の人が、まあ、一応喋ってるというような、そういうような設定なんですけども、その少年がやっぱり見聞きしてきたものっていうもののやっぱ凄まじさというものがこの中にも書き込まれていて、でその背景にあるのは何かというと、リベリア内戦、まあ、1989年ちょうど冷戦崩壊直後ぐらいから10年まではいかないのかな、とにかくずっとこう内戦状態にあって、そこで、まあ、その死者数で言っても私たちがあまり想像できないんですけれども、まあ、15万人とも言われるし25万人とも言われるし、まあ、そのぐらいその人数すら確定がよくできないぐらい様々な人が亡くなっているというようなことが背景になっている、そういうようなものもあるということで、まあ、本当にこれを決意して訳した、まあ、方、まあ、真島一郎さんですけれども、うんうん、まあ、本当にすごい仕事をしたんだなっていうようなことは改めて感じますね。まあ、こういうようなものが一つまた戦争小説として文学も、うん、一つの試みとして紹介してみましたということですね。
ヤスミナ・カードラのテロルっていう、日本語訳だとテロルだけど現代は多分違うんでね、
テロルですよ、
テロル、現代もテロル、うん、あれは子供じゃないけど低粛なある大学教授の低粛な妻が実は自爆テロをしてしまうっていう話なんですけど、なんていうの、イスラム国とかムハラムとか、その多分何年間もいろんなところで散発的に起きていたことを空間的に分かりやすいマッピングでもってギュッと凝集してやってるから、 うわってなるだけで、なんていうんですかね、それこそ文化って言ったら怒られるかもしれないけども、そういう抵抗の仕方っていうのはずっとあるんですよね。あの911の後に今村翔平も含めて、ね、何人か11人かの世界中の監督がショートフィルムをこう作って、 9.11 セプテンバーでショートフィルムをこう作ったんですけど、その中にも自爆テロをテーマにしたのが3つぐらいあったと思うんですよ。さまざまですよ。男の子が行っちゃうとか、女の子が行っちゃうとか、年取った人がやっちゃうとか。だからそれだけ表層を取ると、あ、イスラムのエクストリミストたちは自爆テロをするもんだっていうふうになっちゃうんだけれども、それがこう、なんていうのかな、まあ、もちろん特別なことではあるんだけれども、例えばね、ナチスはヒトラーって一人の狂人がいて、でそいつらの手にしとけば済むんだみたいな話と一緒で、なんかちょっとエクストリームなファナティックな人がブチッと見てやってることをだから思ってるうちはやっぱり理解できないし、そう思ってるうちは次々出てくると思うんですよね。それの認識も、なんだろう、まあ、位相がいろいろ変わってるのかなというふうに思います。
ぜひですね、雑誌を手に取ってですね、あのご購入を促したいと思うんですが、
ないんでしょ。
いや、あるだけ、あるだけ。
あれだけ。
お、貴重な、あと5冊ですか。お、すごい。今買ったら、ジュンの年上のサインが。すごい。ブロモニアで売れなくなる。あの、特集の戦争もそうなんですけど、実は、なんていうのかな、裏の売りというか、あの、書評と映画表が2つずつ載ってるんですけれども、あの映画一つ、ある精肉店の話という、貝塚市にある、下別部落にあるお肉屋さんのドキュメンタリーと、僕は加納っていう、あの日本統治下台湾における高校野球、中等野球か当時は、甲子園で決勝まで行った映画がありますよね、あの映画表が、出ています。で、書評は、一つは、あの今、京大の事務局にいらっしゃる茶園俊美さんという方の書いた、パンパンとは誰か。これもまあ、奇遇なんですけど、戦争に関係のある話です。占領下日本において、GI たちと付き合っていた、神戸、の女性たちを掘り起こす、パンパンとは誰かという本の書評と、もう一個ですね、CLR ジェームスの、ビヨンダ・バウンダリー、境界を越えて、ジェームスのクリケット論の書評を本橋哲也さんが書いてらっしゃいます。で、書評や映画表という割には全て長いテクストが、もう一個の論考並みの分厚さと密度があるものですので、ぜひですね、買えない方は本を持って読んでください。それは書店で言っちゃいけないですよということはね。じゃあ、いいですか、本当、これで締めちゃいますよ。他に言いたいことがある人は。いないですか、大丈夫ですか。はい、じゃあ、ジュノさん、中村さん、今日はどうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。